ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今夜はですね、僕が森口さんのマネージャーをやってた時に、ちょうどね NHK の歌番組でポップジャムっていう番組があったんですけども、本木雅弘さん、もっくんがね最初の司会者で、司会者が変わりますよみたいな時に、で森口さんどうですかみたいなことを声をかけていただいて、森口さんと、まあ実はこういう話があるんだけどみたいな話をした時に、まあ今考えるとねごもっともな話なんですけど、やっぱりね彼女はほら歌手としてデビューしてたから、歌手としてねやっぱりね歌番組の司会をやるっていうのは私ちょっとなんかできませんみたいな話で、まあその時はね僕もね、なんでやんないのみたいに思ったんだけど、今考えると当たり前のごもっともの話なんですけども、僕としてはねやっぱね、せっかく NHK だし、まあ絶対いいよなんて話をしてて、これいろんな人とつながりができるからなんて言ってたんだけど、結局やることにはなったんですけども、そしたらねやっぱりね歌番組ってやっぱ司会の人が一番偉くて、どうしてもねこのどんなアーティストの人もね、楽屋までね、そのレコード会社の人とマネージャーの人とね、挨拶に来てくれるんですよ。で、当時だとなんかイエローモンキーとか、吉井さんとかがね、わざわざね、来てくれたりとかして、それでね、なんかね、まあいろんな人たちと毎週4、5組出るのかな？で、出てもらって、で皆さん挨拶しに来てくれたりとかすると、何回かやってるとなんかだんだんこう顔見知りというか、いろんな意味で、ね、こういう関係がね森口さん時代広がって、そっからなんかね音楽の世界がねまたねワンステップ上がったのかな、結果すごいやってよかったなっていうお仕事だと思うんですけども、やっぱりね食わず嫌いじゃないけども、なんかねそういうことによってね、多分ねいろんな人たちに逆にで森口博子さんがなんか歌手であるっていう認識もしてもらったし、なんかすごくその世界観が広がってね、それも歌の世界にも反映されたんじゃないかなっていう、すごいね刺激を受けたんだと思うんです。で、NHK ホールで収録なんで、あそこでね、毎週歌えるわけですよ、ある意味。それってなんかすごいじゃないですか。ね、今考えると。音もいいし、当時としてはホールとしてはでかい方だったので、そこで一流のミュージシャンの人たちと一緒になんかセッションしたり、ね、歌ったり踊ったりとかできたっていうのはすごいね経験として良かったなと思って、2年ぐらいやったんですね、きっとね。だからすごいなんかそこで人脈というか増えたんだと思うんです、うん、芸能生活にね反映されたんじゃないかなと僕は思っております。はい、それではここで1曲お聴きください。ディープスでバージンラブ。
永遠に
ディープスでバージンラブでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出す、その一歩に送る、私たちからのゼロドラマ。いつかまた、いつかまた、気づいてもらえるなら、今はただ、今はただ、君の答えをいただいたいんだ。
グーミー。セカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いては、
ソレブルのチルするソレブル。
皆さんこんばんは、ソレブルの一ノ瀬あまねです。最近楽しみにしてたバレンタインが終わっちゃって寂しいです。
皆さんこんばんは、ソレブルの延命舞です。
チルするソレブル。このコーナーは私たちソレブルのメンバーが毎週楽しくトークをして、リスナーの皆さんと一緒に癒しの時間を共有しようというチルアウトコーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、初めて2人で、
はい、2人
ラジオをするということで、何を話しましょうか。
何を話そうかね
まあ、まいちゃんといえば、うん、なんかいつも初めてのことの時にさ、
うん、
ピヨピヨしてるじゃない
ピヨピヨ、どういうこと
緊張するって言って、
うん、あ、絶対言うね、口癖かも。
そう、うん、今日は緊張してない。
今日も緊張してる。
あ、緊張してるの、
ね、手汗やばい
私もやばいそんなアイドルは嫌だよそうね、緊張する。なんか PV とか今日、うんうん、話せたらいいかなと思いますね。そうだね。PV 撮影をこの前したから、
うん、
いっぱいいろんなことがあったので。
あった。盛りだくさん。
盛りだくさん。
なんかありますか？
思い出？
思い出。
一番の思い出なんだろう。
うん。
長かったのよね。
長かったね。朝は早かったね。
そう。朝から結構夜遅くまでやってたから、一番難しいけど、
うん、
楽しかったことで言うと、
うん、
あの、お花をね、
あれね、
花びらを、うん、スタッフさんが上から一生懸命振らしてくれて、
ね、掃除機みたいなんでバーって
それをずっとキャッチするっていう撮影が一番楽しかった、う
ん、あの時ね、めっちゃみんな笑顔だったよ
あの時一番いい顔してる。
だって写真に残ってるやつもみんなね、うん、すっごい七五三みたいな笑顔
七五三確かに
そうだね、
無邪気な笑顔がいっぱい見れましたね、うん、
楽しかったですね。
まいちゃん、どのシーンが好きですか？
私はみんなのなんかそれぞれリップシーンの後ろの背景がそれぞれ違う場所で撮ってたから、それがなんかセットとかすごくて、
うんうんうん、
すごいみんなをカメラ越しにすごい見てました。みんな落ち着いててすごいなって思いましたね。
まいちゃんは、うん、なんか丸い、
そうそうそうそう、丸いところに座ってた
丸いかっこいいとこに座ってた、
ね、そうそう、あれ実はなんだけど、うん、足届いてないの下
ちょっと知ってた
あ、ちょっと知ってた、バレた
全体的に多分なんかお花の、
そう、お花のシーンも、
そこに座るシーンも足届いてなかったね、
うん、そう、届いてなくてスタッフさんにもう一台台を用意してもらって、
確かに
やってた。
なんか私も届いてなかったけど、段、うん、用意してもらったけど、うん、まいちゃんはもう一個あった気がする。
あ、もう一台増やされてたの、私。
そう、あれ多分みんな届かないの。
あ、みんな届かないの
そう、けど、段、うん、の高さがね。
あ、段の高さ
違った。
あら、バレてましたね。
バレてましたね。
そんなこともありました。マネージャーさんが撮ってくれた写真で、うん、あの、足届いてない。足の部分だけ撮られてるなって、全然バレてました。
なんかさ、足の部分といえばさ、うん、デビューの日の、マネージャーさんが撮ってくれた写真に、
うん、
なんか、まいちゃんが誰かの 手をつないでる手だけの写真がある。
あったあった。
覚えてる？
覚えてる。誰の手だったんだろうね。
わかんないけど。
面白かったね。
そう、あれはね、私お気に入り。
え、あともう一個、そのデビューの日に、うん、みんなが靴紐を結んでる写真あったよね。
あ、 あれなんかいいよね。
ね、なんかほどけないようにねって言われて、そうそう、みんなで結んでるところを撮られてました。
確かに。
ね、なんかいろんな意外な一面を撮ってくれますね、
うん、あ、そこなんだみたいな。あ、もう一個思いついちゃった。あのアーティスト写真を撮った時にさ、うん、誰かの靴下をさ、
あー、あった。いや、ソレブルはなんか靴下独特な人が数名いるから。
え、誰のが撮られたかな。
なんかエイちゃんの靴下が変だった、
うん、そうだよね。アーシャーの時が、うん、クレヨンしんちゃん
かだった気がする。ね。ね、変だって。でも、この間も、この間、この間、某の、千と千尋の某の靴下履いてたよね。
なんか、引き章のヒールから、ちょうど某が、うん、足の甲に某が、
スタッフさんにも笑われてたよ、ね、うん。
そう。それはちょっとね。
ちょっと靴下。え、でも若干、みんなは普通じゃない、うん、私たちは普通だよね。
まいちゃんって普通だっけ？
私、黒よ。
あ、ほんと？私も普通。
だよね。
うん。エリちゃん。
あ、あと、マリナちゃんもちいかわ。この間、ちいかわのやつを、
そうだ。
撮ってた写真を。あの二人がちょっと靴下が派手めですね。
そうだね。なんか PV の話してたら、
全然違う話になっちゃった。
でも、まいちゃんがね、うん、とにかく緊張してるのがね、うんうん、可愛かったなっていう
思い出。多分、一生治らない、私。
やばいよね、なんか。
え、緊張しないの？みんな。え？逆に。
なんか、多分してるけど、まいちゃんはなんか固まっちゃうよね。
固まっちゃうの？
なんか元気がなくなって。
え、緊張してるの？みんな。してるけど、隠してる？うん、
いや、隠してもないけど、うん、なんか新しい緊張のタイプ。
あ、私が？
そう。
え、でも、あまねちゃんはどこ行っても、なんか、うん、あ、お願いしますとか、もう、うん、スンってしてるから、
本当に？
もうすごい、あまねちゃんについていけば、もう安心。
本当に？
安心。
じゃあ、ついてきてください。
ついてきます。
でも、緊張してるのよ。
してるの？
してると
思う。見えないから、すごい。
あ、でも、昔から言われてた。
緊張してても、見えないみたいな。
なんか、幼稚園の時とかの発表会も、緊張しないのって。言われてたらしい。
すごい天才児ですね。
めっちゃ緊張してる。
そんな感じですね。
そうね。はい、じゃあそんなね、私たちの曲をそろそろ聞いていただこうかなと思います、はい、それではここで一曲お聴きください。ソレブルの中でも特に元気なナンバーです。ソレブルでジャンピン。 ジャンピングでした。はい、ということで今日は初めて2人でお届けしたんですけど、うんうん、どうだった、まいちゃん。
なんか懐かしい話がいっぱいできたなって。
そうだね、いろいろ脱線しまくっちゃったけど、
ね、
なんか思い出に浸れましたね。
はい、よかったです。
はい、それではここでソレブルからのお知らせです。
はい、3月1日に春空シンフォニーがデジタルリリースされます。そして4月22日にソレブルの1周年記念ワンマンライブが渋谷ダイブにて行われます。その他イベントやライブにも出演するので、公式ホームページやツイッターをチェックしてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてこのコーナーではリスナーさんからのメールを募集しています。
ロックラッシュレディオのチルスルソレブル宛てに皆さんのメールを送ってください。
ここまではソレブルの一ノ瀬あまねと
延命舞がお送りしました。
引き続きロックラッシュレディオをお楽しみください。それでは
また来週。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分身長最高の自分、映し出すような晴天の中で、
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、なんと今日はですね、
はい、
方言の日。
うん、
ね、ゆいちゃんの周りどうですか、方言を話す人とか。
あ、でもそうですね、お母さんがあの、うん、沖縄出身なので、
まあそうですよね、
まあ、たまに出たりしますけど。
でも普通に喋ってる時はあんま出ないか。
そうですね、なんか、
うん、
まあ出ないですね。
なんかまあ思い出そうと思ったけど出ないよね、うん、
まあ出ないかな。
そりゃそうだよね。
なんかちょこっとしたあがとか。
あが、
あがって、
あがって何ですか。
いたって。
あ、いたっていうの、あがっていうの、
あがとか。
へえ。じゃあ私が、うう、私が真似するようなお母さんではないってことですか。
違うんです
ね。ゆいち、これなんとかさみたいな感じじゃない、ね、なんか
そんな感じではないんですけど。
あ、ないんだ、
うん、なんかちょっとふとした時に出たりはしますけど。
そうですか。
そんなにずっと方言喋ってるって感じではないですね。
あ、まあ地元の人とね、あの、喋ったらそうかもしれないけど、うん、 そうですね、そうだよね、うん、だってゆいちゃんちお母さんしか沖縄いないってこともね。
そうですね。
ね、そうですよね、
うん、
じゃ例えばですけど、はい、方言も喋るアイドルとかっているのかな。
いるのかな。でもやっぱり地方から来て上京してきたっていう方とかだといますよね、
うん、
ちょっと。
そうですよね、
なまってる方とか。
あとは、地方のね、アイドルとかだと、
うん、そうです ね、
そっちの言葉、
地方の方とかは結構なまってたりしますけど ね、
ね、
いますか、プロレスの選手とかでも。やっぱり、
いや結構プロレスって、まあ、関東メインになってくるから、うん、いろんな全国から来るんですけど。
あ、そうか、
みんななんかいつの間にか標準語になってますね。
そうですよね、なんか結構、うん、
多分マイクアピールとか聞いてもみんな標準語じゃないですか。
ああ、そうかもしれない。
そうでしょ、
確かに。
でもね、あの大阪の選手だけ、はい、関西の方の選手だけはやっぱりずっと関西弁ですね。
ああ、
そう、例えば小峠とか。
確かに、なまってますね。
そう、小峠とかも全然もう。
そうだ、なんかそうかも、うん、関西の方はそうかもしれない。
ね、そうなんですよね。
本当だ。
そう。だから話してると私たちが、うん、釣られてそっちになると、イェーイ、ヨネさん、ヨネさん、みたいな。
なるんです
よ。エセですわ、感じの言い方されてるんですけど、まあ今の多分小峠聞いてたらね、いや、また違うしね、うん、イントネーションとかって思ってるかもしれないですけどね。
あ、確かに関西の人ってそうかも。うん、
ね、そうだよね。
抜けないですよね。
ですよね、うん。抜けないのか抜かないのかね。ちょっとどっちか分かんないですけど。
確かに。
ねえ。
そうか。 いいですよね、方言って。でも、
うん、でもいいと思います、うん、ね、あのやっぱりその人のね、あのなんていうんですかね、生まれ持ったものというか、うん、ね、育ったものなんでね。
素敵。
そうそう、だからまあか無理やり変えなくてもなと思うんだけどね、うん、
確かに染まっちゃうんですかね。でもやっぱ東京とかに来たら東京に。
いや、いいじゃん、埼玉だよね。なんか東京に染まってるみたいな感じ。私東京ですみたいなって代表的な感じ言ったけど、まあ、埼玉ですよね。
いやいや、埼玉東京みたいなもんじゃない。
それね、俺もまあ埼玉だから。
いや、埼玉ってだってないですよね、方言。
いや、あんまないね。
あんまないですよね。
うん、そうそうそうそう。でもそれ、ね、埼玉の人が言うと、うん、みんなね、東京の人とかは、いやいや、埼玉は埼玉だよって、大体なのよ。
一緒にされたくないみたいな。
そうそうそう。いや、もう東京と一緒でしょって言うんだけど。
一緒なんですけどね、東京と
埼玉。感覚はね。
うん。全然一緒なんですけど。
そういうもんですよ。
うん、そっかそっか。
ね、
これ方言ではないですけど、うん、はい、やっぱプロレスの選手の方って外国人選手の方も多いじゃないですか。
は
い、
そう、今結構ね、日本にね、
そうですね、
はい、だいぶ来るようになってきて、
そうですね、
はい、一時ね、ちょっと来れなかったんですけど、
うんうんうん、
だから結構控え室あれですよ、外国人の選手いっぱいいると、はい、いろんな国の言葉が飛び交って。
すごい。
基本的に日本人とその海外の選手が話すときは、基本的に英語ですね。
すごい。じゃあ、はい、やっぱ英語ってすごいんだな。
英語ね。でもゆいちゃんもね、ほら、英語得意じゃないですか。
英語ね、得意。
英語を学ぶためにね、なんか、英語の強い大学に行ったっていう噂をちらほら聞きましたけど。
おかしいですね。
え、何がおかしいですか。
いや、
それ事実ですよね、
うん。世界は広いなって思いましたね。大学に行って。
でも、大学から英語をやろうと思ったの？
いや、なんかもともと英会話教室に通ってて、中学の時に。
そうだったの？
通ってたんですよ。
それもまた知らない話出ましたね。
英会話教室通ってて、
はいはいはい、
中学、小学校かな、うん、中学、小学校ぐらいで通ってて、はいはい、その時ってやっぱ周り、まだ英語そんなにやってないから、飛び抜けてたわけですよ。
結構私喋ってると、
うん、あ、私やっぱできるなと思って。
私イングリッシュベリーウェルですよ。
イングリッシュベリーウェルだったわけですよ。
たわけですが、
はいはい、で高校も、はい、あの商業高校だったんで、そんなに語教科はやらないんですよ、ちゃんと。
あ、そうなんだ、商業は、
はい、うん、なのでそこでも私英語できてたわけですよ。あ、やっぱ私って英語得意なんだなと思って。
あ、じゃあそれがあって英語ができるところを選んだんですか。
英語をもうちょっと学ぶ大学に行こうと思って、
はいはいはい、
行ったわけですよ、
うん、
世界は広いなって。
それも最初の段階ではあって思ったんですか。
そう、なんか英語だけなんかクラス分けされるんですよ。
そうなんだ、
うん、もう一番下のクラス。あれ、私英語できたよなと。
あ、そう、はい、最初のテストみたいなので振り分けられるってことですか。
振り分けられた時に、
あれ、そうなんだ。
私英語できると思ったら。
でも例えばその文章的なその書いたりなんですか、はい、読んだりっていうのじゃなくて会話ができればまた違ってくるじゃないですか、
うん、いや、できないですね、会話。
会話も今まで散々できてたはずなのに、
うんうん、
会話もできない。
会話もできない。
読むのは、
読むのが一番できない。
何が今までできてたのかな。
リスニングはできるんですよ。
聞くのはね、
聞くのはできる。
聞いて意味は分かって、は
い、なんとなく、あ、こういうことかな。
でも話せない。
話せない。ねえ、困っちまったもんですよ。
それでどうしたんですか、大学生活。
いや、だから英語の道は諦めて、ちょっと他の分野で頑張ろうと思って。
せっかく英語強いとこ行ったけど、
行、うん、ったけど、まあ他の勉強もあるしなと思って。
なるほど。じゃあまあ英語はまあそこそこ、うん、まあ、そこそこやって。
そうですね。そこそこ、そこそこまあやって。
なるほど。でも今はね、それ勉強したことがね、歌詞にね、影響を与えてたりするんじゃないですか。
いや、英語の歌詞は書かないですね。なるべく英語を省いて省いて。
あ、そう。でもなんかこう、決めでパッと入ったりするじゃないですか。
あ、
英語で言った方がこの言い回しかっこいいかもしれない。
そうなんですよ、そうなんですよ。あるんですけど。
なるけど、もう一回調べ直すみたいな。
調べ、もう絶対 Google 翻訳。使うのは Google 翻訳。
Google 翻訳。
もう。
一本。
一本。
そうですか。
そうですね。
もうディクショナリー引かないですか、ディクショナリーは。
ディクショナリーなんても
う。そうですか。もう持ってない。
持ってますけど。
持ってる、あ、まだあります、大学時代のそういう。
あります、電子のやつ。
あ、今、電子か。
もうそんな本は持ってないですね。
そうなんだ。
そうですよ。
もう本を、いや、あの辞書をペラペラペラってめくるってことは今ないんだ。
しないです。今もうあれですよ。なんか英語の教科書とかを翻訳しなさいっていうのも、はい、Google の
はい、
カシャって撮ったらもう全部訳してくれるんですよ日本語で。
マジで。
もう英語の授業は全部あれです私。
いやそれはねレベル上がんないよ。
いやそうなんですよ、うん、そうなんかだから世の中できすぎてて。
なるほどね。
自分のレベルが上がんないですね。
なるほど、うん、便利さに勝つってことですね。
そうもうしょうがない世の中が便利すぎるのが。
なるほど。それが、そっちが悪かったと。
そっちが悪い。
それが悪だと。
それが悪ですね。
そんな世の中が私をこうしたと。そうですか。そうそうそう。またね、これからもね、世の中に唾吐く感じでね、うん、ね、唾吐きアイドルとしてね、やってもらいたいなと。
いいですね、あの、過ごしやすい世の中で、やっぱり素敵だな。
急に丸く収めたな。うん、ではね、そろそろここらで一曲いきましょう、はい。今日はゆいちゃんの選曲ということで、ね、曲紹介の方お願いします。
はい。聞いてください。玉置浩二さんで田園。聴きいただいている曲は玉置浩二さんで田園です。
渋いですね。ドンピシャですよ私。
いや最近聴いてるんですよね。はい、
まさかね英語の話してたのね。漢字2文字のねタイトルっていうね。
田園いい曲ですよね。
いや素晴らしいです。この方の歌のうまさって本当に
本当すごい
ですね。神ってますよね、うん、いやでも今までだったらさ、そういう話が合わなかったのに。
いや、そうなんですよね。ねいや、別に合わ、そうですね。あんま聞いてこなかったんですけど、うん、最近やっぱ昭和歌謡と言いますか、
うん、
そういう曲も聞くようになり。
いや、いいですよ。
いいですよね。奥深いな。
いや、本当に。
奥深いんですよね。
昭和ですよ。
すごい、やっぱ歴史いいですね。
本当にね。これ平成ですか？
平成なの？
いやね、今ね、昭和でね、昭和歌謡いいなってやったんですよね。はい、今ツッコミ入りまして、
はい、
はい、これ平成でした。やっぱ昭和歌謡いいなーなんて言って、二人で語ってたのにね、うん
平成でしたね。平成の曲なのか、この曲は。はい、
1996年ってことで。
だいぶ平成。平成も平成ですよ。
でしたね。
あららら。ら。
そうですよ。玉子さん、うん、そんなにまだまだ若いから。
そうですよね。
今もバリバリでも、そりゃそうですね、うんうん。昭和の大スターみたいな言い方しちゃったけど。ねえ、でもね、ゆいちゃんがね、まあ昭和からそういう平成のね、
う
ん、
そうですね
素晴らしきね、歌謡曲にね、
うん、
また刺激されて。
そうですね。
アンタイトルもね、歌謡曲っぽいのが出るんじゃないですか。
新鮮ですね、それはそれで。
ちょっと面白いと思うんですけどね。ぽ、う、い、ん、やつね。完全じゃなくてね。
ぽいやつね。
ね、そういうのも面白いなと思いますけどね。
いいかもしれないですね。
はい。
ということで、玉置浩二さんで、田園でした。
ヨネとユイの、今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
なんかあれですね、私も最近昭和歌謡曲みたいなのを聞くようになったんで、
うん、
そんな回があっても
いいですね。特集組みますか。
ねえ
ねえロックラッシュレディオって言ってるけどね、うん、ザ・昭和っていいですね。素晴らしいと思います。
本当名曲いっぱいありますもんね。
いやありますよ。まだまだまだまだね、掘ってないのいっぱいありますよ。ゆうちゃんのね、
すごいと思う本当に、
ね、
どうしてこんなに長きにわたって愛されるのかっていう。
素晴らしい、
うん、
ね、アンタイトルの曲もね、そういうふうになるように、そうそうそう、ゆうちゃんもね、作詞作曲に勤しんでください。
頑張りたいと思います。はい、
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆうちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの詳しい情報は公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ノアの方はですね、2月の21日火曜日東京ドーム大会がございます。夕方5時スタートです。武藤敬司選手最後の試合です。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドネと、
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。 墓場まで持って行くわ。あなたとのことは多分誰も知らんから、墓場まで。
ロックラシレディオ、お別れの時間です。
はい、
ゲストコーナーは元クールスの大久保喜一さんでした。
はい、そうですね、本当にね、クールス本当に大好きで、まあ、影響をかなり受けてたんですけれども、グループとしてね。で、まあ、クールスのメンバーとは、ね、一通り面識がありまして、いろいろとこう私が大人になってからね、お仕事一緒にした人もいますし、ライブも一緒にやらせてもらったこともありますしっていうことだったんですが、まあ、大久保喜一さんだけはね、本当にこうなかなか会う機会がなくて、まあ、今回は本当になんか会えてお話聞けてよかったです。はい、
武見さん、よかったですね。
うん、そうですね、なんかよかったです。はい、
ということで、来週もゲストに来てくださるそうです。お待ちしております。
はい、楽しみ。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。それではアルコサイトの墓場まで持っていくはお聞きながらお別れです。
お相手はロックニソタケミと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
あなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は